大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。先週に引き続き東京の自宅スタジオでの収録になります。先週ね、ちょうど一週間前に帰ってきたばっかりなんですけど、それからほぼ毎日ライブかラジオの収録とかしていて、今もね、たった今もう帰ってきたとこなんですけども、小岩のブッシュバッシュっていうところで、郡山で、ティッシュボックスっていうライブスペースというかスタジオをやっている荒川敦さんの企画で、いっぱいいろんな人が出てたんだけどね、ベルギーから来た、アナトール・ダミアンとか、ベン・ハートランドとかも出てたし、僕はその荒川敦さんが、個人名義でやってる、アポパっていう、なんだろうな、もう、ガラクタひっくり返したような演奏する、プロジェクトがあるんだけど、それで荒川くんとデュオでやって、もう最高に楽しい思いをして、今帰ってきました。小岩のブッシュバッシュ、いつも出るとそんなにお客さん来ないんだけどね、30人とか来てたかな。だけどなんだか、いろんな人たちのライブも、まあ、自分の出番の前にもいっぱいいろんな人が出てて、そのベルギーの人とかね、そういうのを見る人たちが、もう、どれもこれも謎音楽ですよ。この番組でかかるような超謎音楽をやってるのに、そういうのみんな見てる人たちがいて、それを聞いてみんな自宅にいろんな思いを持ち帰るっていう姿見てると、なんだか、世界はいろいろあるけども、ネットの中見ると本当に、ネットというかニュース聞いてると本当にやばい世界かもって思って心病んでる人いるかもしれないけども、自分の身の回りの生活、を見るとね、平和だなって正直思っちゃった。だから、本当にね、ニュースって、やばいことしか言わないでしょ、基本は。だから、ああいうので、心を病まない方がいいと僕は思います。もちろん社会のことを考えるのはとっても大切だけども、それで自分が病んでしまうくらいなら、一度、テレビやラジオのスイッチを切ったり、てか、この番組のスイッチ切っちゃダメだけどね。あとはネットを見るのをやめてみるといいと思いますよ。見たところで、見ようが見まいが、状況変わんないからね、そのくらいじゃね。で、僕は思っていて、なので、僕自身はある時期から、インターネットの SNS 見るけども、基本的には自分の告知をやって、友達が書いてるのちょっと見るくらいで、あんまり見ないようにしてる。やっぱりすごく強く影響を受けちゃうからね。で、世界中がそういうので影響を受け合って、なんか、あっち側だこっち側だとか、賛成だ反対だとか白だ黒だって言ってるの、僕はあんまり建設的なことには思えないんですよね。しかもSNS って、文章比較的短いじゃないですか。長く書いてる人もいるけども、大体はなんか100文字とか200文字で判断しちゃうわけでしょ。だけどそんなんで、世の中見えるわけもないし、それで反対だ賛成だって言ってるのも僕はあんまりしょうがないと思う。まあ、だったらデモとかに行った方が全然健全だし、いいと思うし、自分の生活をちゃんとしていくっていうのもすごく僕重要だと思ってます。なので、でも何よりも、そういうので心壊しちゃうくらいだったら、それシャットアウトして、まずは自分の身の回りを、見ていくのいいんじゃないかなって、ノイズのライブ見ながらね、思っちゃった。その時に演奏してた荒川くんも素晴らしいんですけども、ゆた川崎っていう、僕もう彼が20代、の頃から知ってるかな。今から30年くらい前、ひょっとしたら10代だったかもしれないな、から知っていて、その頃から、シンセサイザーでプチプチプチプチプチっていうのやってたんだけど、今もう50歳でお子さんも2人いるんだそうですけども、今も基本的にはもちろん機材とか全部変わってるし、演奏もすごく昔と違ってシャープになってるんだけど、だけどやってることが基本的に一緒で、それ見ててもやっぱりすごくいいなって思っちゃった。自分もそうありたいし、なんだろうな、あんまり右往左往しないで自分の音楽やっていきたいなって、ちょっとそんなことを思った今日一日でした。それで今家に帰ってきて、ジャムジャムラジオ録音しなきゃって思ってたとこです。今日のジャムジャムラジオは何をやるかというとですね、以前この番組でも、ちょっと紹介した篠田正美さん、1958年生まれで、1992年に、まあ、30代前半で亡くなってしまったんだけど、僕にとってはとても影響を受けた大きなミュージシャンで、アルトサックスを吹き、それからクラリネットなんかも吹くし、何より素晴らしい作曲家でもある篠田正美さん のアルバムがずっと実は手に入んなかったんですよね。中古版とかでは手に入るんだけども、なかなかあのレア版になっていて、それがね、今やっと、アナログ版で発売になりました。なので今日はね、それをたっぷりかけたいと思います。ということで、まずは1曲目は篠田正美、コンポステラの、再発されたアナログ版から、すごい素敵な曲です。メンバー紹介は後でしましょう。同志は倒れぬ。聴いてください。アナログで再発されました、篠田正美のコンポステラ、篠田さんのこれが多分個人名義では1枚目のアルバムだと思うんですけど、やっと今、アナログで再発されて、入手できるようになったので今日改めて紹介しています。これね、 B 面の3曲目に入っている同志は倒れぬという曲で、アルバムの解説見ると1880年頃のロシアで NN イコニコフが作曲したミリタリーマーチであると伝えられていますというふうに、書いてあります。メンバー紹介しましょう。篠田正美がアルトサックス、曲によってはソプラノサックスとかバリトンサックスも吹いています。それから中尾寛治がソプラノサックスとトロンボン、大熊渡が、ピアノ、それから、曲によってはシロホンなんかも弾いたり、クラリネットとかもやってます。それから駒沢裕樹、失礼しました、駒沢弘樹が、ペダルスチールギター、それから北村健治、エマーソン北村さんですね。エマーソン北村さんも、ピアノで、ピアノとかオルガンで参加しています。それから関島武郎さん、関島武郎さんがチューバ、そして、西村拓也さんがエレクトリックベース、それから久下義雄が、ドラムスという編成です。もうあれだね、時間がもったいないからどんどん聞こうか。次はね、俺が大好きな、ビクトル・ハラの耕す者の祈りという曲をやってます。これもすごい素敵な曲で、篠田さんの演奏も最高です。聞いてみましょう。篠田正美コンポステラで耕す者の祈り。篠田正美コンポステラの、復刻というか再発になったというか、アナログでは初めて出たんですけども、1990年の6月、に録音されました、コンポステラのアルバムから B 面に入ってます。ビクトル・ハラ作曲の耕す者の祈りを聞いてもらいました。ものすごくいいでしょう。これ、録音のこととかも、とか、プロデュースも言った方がいいかな。録音とかね、ミックスをしたのは、藤井悟さん、もう亡くなっちゃいましたけどもね、パフアップというレーベルを立ち上げて、藤井さんがこのアルバムを CD で出したりしたこともあって、藤井さんが亡くなられちゃったんで、権利関係がよくわかんなくなったりしたから、なかなか再発されなかったのかな。詳しい事情はよくわかんないんですけども、僕は結構世話になった、録音のエンジニアの方なんですけど、石橋さんも以前ね、この番組で藤井さんのこと言ってましたけど、その藤井さんが録音ミックス、そしてプロデュースはコンポステラと、それからキャロサンプの野田重則。この野田さんっていう人はすごい重要な人物で、例えば言ってみればですね、ストリートキングダムの、地引き雄一さんのような、あるいは、京都の西部行動の、この番組のレギュラーゲストです石橋さんのような、そんなような意味で、日本のとりわけ80年代終わりくらいから90年代にかけてのシーン、2000年代もそうかな、あとプロジェクト福島立ち上げも含めて、この人の力がなかったらできなかったと思うというくらいすごい重要な人です。その、野田さんと、藤井さんが裏方って言ってもいいかな。で、このアルバムが生まれたんですけども、ずっと再発されなかったのが、やっとこうやって、アナログ版で出ました。でね、2枚アナログ版で出て、篠田さんのもう一つの、アルバムで、1の知らせってアルバムがあります。これね、ちょっと混乱して分かりにくいんだけど、さっき今かけたのは篠田正美がのリーダー作で、アルバムタイトルがコンポステラ。で、これからかけるのが、アルバムタイトルではなくて、グループの名前がコンポステラで、メンバーは篠田正美と、中尾寛治と関島武郎の3人なんですけども、この3人で作ったアルバム、最初のアルバムが1の知らせというアルバムで、これも一緒に、再発されました。今日はこの中から、 A 面の2曲目に入っている反射する道という曲を聴いてみましょうか。メンバーは篠田正美の、各種サックス、それから中尾寛治が、ドラムスと、それからソプラノサックス、ここでは吹いてるかな。それから関島、武郎がここではチューバを吹いています。曲によってみんな楽器を持ち帰ったりしてるんですけども、ということで聴いてみましょう。コンポステラで反射する道。コンポステラ、メンバー篠田正美、それから中尾寛治、関島武郎の3人組のグループのファーストアルバムで、一の知らせというアルバムから、反射する道という曲を聴いてもらいました。これもさっきかけた篠田正美コンポステラとともに、同時にアナログ版で出ました。もうずっと CD が手に入んなかったので、これぜひぜひ興味ある人はチェックして購入するといいと思います。まだ手に入るんじゃないかなと思う。本当にいい内容ですよ。配信とかどうなってるのかな。配信も本当はあったらいいかもしれないね。ちょっとまだそこまでチェックしてないんですけども、とりあえずもう一曲、もう一、二曲聴けるかな。篠田正美さんの代表曲の一つと言ってもいいと思います。アバンタバン聴いてください。本当ごめん、フェードアウトせざるを得ない。もう時間があんまりないので、フェードアウトさせてもらいました。ということでアナログ版で再発になりました篠田正美の2枚のアルバム、1枚がコンポステラ篠田正美、そしてもう一つが、バンド名がコンポステラで1の知らせという2つのアルバムから、お送りしました。ラストにかけるのはプリパっていう曲かけようかな。これフェードアウトしちゃうんですけども、この曲はアイルランド民謡なんですけども、韓国の民主化運動の中で歌われた曲で、タイトルは根っこ派、根っこですね、ルーツの根っこですね、根っこ派の意味なんだそうです。篠田正美さんのもう今でも忘れられないんだけども、お葬式の時にみんなが演奏した曲でもあります。今日のジャムジャムラジオはその篠田正美のプリパを聞きながらお別れしたいと思います。あ、もう時間がなくなっちゃったから本当にちょこっとだけになっちゃうけどね、プリパ実はチンドンが入ってます。この辺のこともポッドキャスト版でおしゃべりしますので、そちらの方もぜひ聞いてください。篠田さんチンドンやってて、それが僕にとってすごい大きな影響になりました。ということで大友義秀のジャムジャムラジオ、プリパ聞きながらお別れしたいと思います。また来週。大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版です。ということで今日は篠田正美さんの、復刻のアナログ版、復刻って言っても当時は CD しか出てなかったので、アナログで出るのは初めてなんじゃないかな。なんか今ちょっとアナログ版見ながら髪の音がカサカサしちゃってますけども、やっと出たなと思って、この辺尽力してくれた人たちに本当に人たちに感謝というか、素晴らしい、よくぞ復刻してくれました。いろいろ難しいこともあったのかもしれないなと思いつつなんですけども、しかもアナログ版だからね、 CD っておそらくなんですけど40年とか50年しちゃうと聞けなくなっちゃうような気がするんだよね、劣化しちゃって。だけどアナログ版なら丁寧に持ってればもうかなり永遠に、まあ人類がいればだけどね、人類がいて、レコードプレイヤーがあればだけど永遠に聴けるので、まあもちろん今ネットの配信とかそういうのも、ね、ネットのサブスクとかもあるけども、あれもなかなか履かないからね。まあ、だからこうやって今再びね、篠田正美さんの音源が聴けるようになったのすごい嬉しいです。最後にかけた曲プリパなんですけども、これ本編だともう時間がなくてあんまり言えなかったですけども、長谷川宣伝社という篠田正美さんが入っていたチンドンの、グループのメンバーの高田光子さんと高田千代子さんが、チンドンっていう楽器と、それからゴロスっていう楽器、これどっちもチンドンの人たちが使う打楽器類ですけどね、それで参加しています。でね、これ前もこの番組で言ったし、ジャズトナイトでも言ったと思うけど、80年代に僕はチンドンを再評価した篠田さんっていうのが本当に 誰も目をつけてないところに目をつけたというか、僕自身もチンドンの再評価なんて考えてもいなかった。子供の頃普通にいたんですよ、身の回りに。だけど自分がやっているノイズとかアバンギャルドの音楽の時にチンドンなんて視界に全く入ってなかったの。なのに篠田さんはそれをやっていて、僕最初に篠田さんと出会った頃になんでそういうのやってんだろうって内心ちょっと思ってたんだけども、だんだん彼が自分の作品出したりとかしていくうちに分かってくんだよね。それで、あーって思い出した時にプツッと死んじゃったんで、だから僕にとっては勝手に篠田さんが残したもんが僕にとっての宿題、大きな宿題になったような気がしてるんです。僕自身はチンドンやるわけじゃもちろんないんだけども、ただきっと僕の中には、20代の頃ね、アバンギャルドが最高の音楽で、例えば僕が子供の頃普通に街にあったチンドンとかそういうのは、見るに値しないって言ったら変だけど、別に自分にとっては関係ない音楽ってちょっとどっかで思ってたんだと思う、上から目線でね。だけどそれは歌謡曲に対してもそうだったと思う。こんなに今は歌謡曲大好きでやって公言してるけども、80年代の前半とかは坂本九大好きだとかなんか言いにくかった。正直言うとね、カーペンターズでさえ言いにくかった。もうノイズアバンギャルド一直線の僕にしてみればね、昔坂本龍一さんと喋った時に僕がバカラックとかカーペンターズ好きですよって言ったら、それさ若い頃そういう風に言えたって聞かれて、いや言えなかったですねって言ったら、そうだよねって言ってて、なんかわかるその気持ち。今の人にはちょっと伝わらないかもしれないけど、はっきりと音楽の中に特に僕みたいになんか音楽はアバンギャルドの方がすごいんだとかって勘違いしてた痛い若者からすると、例えばカーペンターズでもそうだし、バート・バカラックでもそうだし、チンドンでもそうだけど、どっかで下に見てたんだよね。だけどもだんだん気づいてくわけ。きっかけになったのはジョン・ゾーンが歌謡曲いいだろうって俺に散々言って進めたのもあったと思う。その時僕はあれなんでね、ちょっと嬉しかったんだよね。自分が子供の頃聴いてた音楽が大したことないと思ったのに、自分が大好きなアバンギャルドの当時最先端の人に最高だよこれって言われると嬉しいっていう、ナショナリズム刺激されるみたいな。ダサいよね俺、本当にダサいと思う。だけどそんな子供だった。子供っていうか20代でしたね。だからジョン・ゾーンで歌謡曲言われ、あとは篠田まさみさんのチンドンだけじゃないんだけどね、篠田さんが、篠田くんって僕呼んでたけど、篠田くんがいいって言ってた音楽っていうのがやっぱり僕にとってはそういう役目を持っていて、だからそれを自分の宿題になったというか、自分は音楽差別してたなってすごく気づかせてくれた最重要な一人なんだよね。で、ジョン・ゾーンはね、アメリカの当時のもう最も尖ったアバンギャルドのミュージシャンだから、その人が言うことで、俺がなるほどって思うのは、やっぱりダサい延長線上じゃない?ジョン・ゾーンのこと尊敬してるよ、今でももちろん。だけども、そういう人が言うからって、アメリカが言うからいいと思うじゃないけども、ちょっとそういう風な感じで、自分が尊敬してる人がいいって言ったから、あ、いいんだって思うってちょっとダサいけど、でもまあ扉開くきっかけになった。だけど、篠田さんとかは、同じ自分よりちょっと上だけどね、キャリアは僕よりもはるかに早くて、若い時期からやってたけど、その人が自分の、なんていうのかな、やり方で一生懸命そういうのをやってるのを目の前で見るっていうのは、やっぱりすごく大きくて、篠田さんだけじゃないね。篠田さんの周りにいた大熊渡さんとか、中尾寛治さんとか関島さんとか、僕にとってはみんな、僕に何かを気づかせてくれた人たちで、だから今でも彼らと会うとどっかで緊張するんだよ。変な話だけど。なんだろうな。やっぱりね、彼らの方が全然進んでた考え方が。ものすごくちゃんと考えてた。俺はね、本当にダメなガキだったね。だから、なんだろう、後追っかけたわけじゃないんだけど、僕は僕なりのやり方しなきゃってもちろん思ったんだけども、目を開かせてくれたのは篠田さんたちって言ってもいいと思うな。コンポステラとかね、あとだからそれを支持していろいろ引っ張ってた野田重則さんとかだと思う。それからこの録音したパフアップってレーベル作った、藤井悟さん、素晴らしいエンジニアだったと思うんですけど、僕さ、藤井さんが、パフアップをやめちゃう直前くらいに、パフアップでアルバム作らないかって言われたんだよね。残念ながら、レーベルがなくなっちゃったんで、 僕は作れなかったんだけども、だけど、藤井さんとか野田さんに、僕の音楽面白いと思ってもらえたのは当時嬉しかったですね、すごく。なぜかといえば、篠田さんを評価してた、篠田さんとか中尾さんとか、関島さんとか、その辺の動きを評価してた人たちが、僕がやろうとしてることにも興味を持ってくれたっていうのは、やっぱりすごく大きかったかな。で、その辺の周辺で、このアルバムには入ってないけどもね、キーボードを弾いていた近藤達夫さんとか後々一緒にやるようになって、だから僕は近藤達夫さんの中にもなんとなくその面影と流れを感じていて、だから一緒にやってるわけじゃもちろんないよ。だけども近藤さん大先輩だからね、俺のね、僕のビッグバンドに近藤さんがいてくれるっていうのはなんか僕にとってはそういう意味もあるかな。で、みんなやっぱりすごく考え方が差別がないというか、俺みたいなダッサい若者と違って本当に丁寧に音楽のことを考えてた人たちだったんだよね。だから僕はその影響も受けてます。影響を受けてるというか、それで自分自身の目開かされたところあるかなって思う。だからなんだろうな、後々ね、それからさらに十何年経つと音遊びの会とやったりとか、一般の人たちとやる方向に僕は行くでしょう。それ、篠田さんの存在が全く無関係だったわけではないと、どっかで思ってる。ずっと自分の中の宿題だったからね。だからその篠田さんのやってたことっていうのは僕だけじゃなくて、例えば、不破大輔さん、渋沢知らずの、不破さんの音楽にもそれが残ってるような気がしていて、だ大きかったんだと思うな。不破さんにしても僕にしても篠田さんって一個上だから、まあ、先輩だけど同世代みたいなもんで、だけど、すごい強い影響力が今にして思えばね、あったんだと思う。彼がいることによって、今の日本の音楽シーンの何かが、なんだろうな、開いて、じゃないかなと、僕は思ってますということで、今日の大友義秀のジャムジャムラジオは本編でこれ全部語りたかったけどね、なんかなるべくいっぱい曲かけたかったんでポッドキャスト版の方になってしまいましたけども、篠田正美の、1990年のアルバムコンポステラ、それから篠田正美もやってたが、作ったグループで、コンポステラというグループの、一の知らせ。これちょっと紛らわしいよね。もう一回言うね。うまく言えるかな。篠田さんの最初のある、多分最初のアルバムだと思うんだけど、最初のアルバムがコンポステラというタイトルで今日何曲かかけたやつ。そして、2枚目のアルバムというか正確に言うと、篠田さんがコンポステラというグループもやっていて、それは、関島武郎さんとか中尾寛治さんと3人でやっていたグループで、このグループの、ファーストアルバムの一の知らせ。この2枚が、多分同時かな。同時にアナログ版で出たので、今日はそれを紹介しました。ぜひぜひ皆さんチェックしてみるといいと思います。大友義秀のジャムジャムラジオ。そんなわけでまた来週。